どうも、熱量と文字数編集長の米粒社協三九達夫です。本日はこの1話特集、この後配信いたしますが、まず3月16日、14時開演の埼玉県熊谷にあります八木橋百貨店での熱量と文字数感謝祭、こちらのイベントの方で、いくつか早速決まったことがあるのでお話したいと思います。まずですね、企画の方、いくつかすでに決まっておりますが、婦女子最高会議、黒八木の2人がいるんで、これはもう確実なところなんですが、あと、関口ジョニーズ初、俺たちの聖杯戦争というね、フェイトの聖杯戦争の、キャラクターではなくて、聖杯戦争、自分がもし知ってるキャラクターだったらこういうキャラに、やってもらおうという、俺たちの聖杯戦争というコーナーがあります。これは実際聞いてみて、どういうコーナーになるかお楽しみに。そしてディズニーのたしなみ、こちらは、やる方向でお話を進めておりまして、黒ヤギの野崎さん主導でね、ディズニーの楽しみというのをね、また新たな、テーマで話していただきたいと思います。その他、カズ SP のカズさん、そして日が燃えるさん、優しい雨の松崎くん、足止め慎吾先生、国井作也さん、そして長浜博監督来ますんでね、ぜひ質疑応答の時間とかもあってもいいかもしれませんけどね、皆さんのご来場を心よりお待ち申し上げております。だいたいそういう感じでございますんで、14時から18時終演を一応目標に、頑張りますんで、ぜひ皆さん、どしどしね、参加していただければと。まだローソンチケット、チケット発売中でございます。熱量と文字数の公式アカウントでね、そちらの方の情報も固定プロフィールで入っておりますので、ぜひご覧になってください。長浜さんのおもちゃの展示もございますしね、本当にこれは感謝祭でございますんで、300回超えるとは思わなかった、このポッドキャストを本当にいつも応援してくださってありがとうということでね、やるんですけれども、やっぱり制作費の方もちょっとだけいただければなということで、ぜひこのイベント、この配信支えたいという人は参加していただけると本当に助かります。どうぞよろしくお願いをいたします。というわけで久しぶりでございます、この1話。今ね、本当にやってるアニメ面白くてしょうがないんでね、皆さんからどんな感想が届いているのか楽しみです。聞いてください。どうも、三九達夫です。
国作屋です。
日が燃えです。
この1話特集、
お、はい、
この1ヶ月ぐらいで見たアニメのこの1話面白かったという、はい、この1話を紹介するコーナーなんですけれども、
はい、
ぽつぽつね、メールなんかも来てありがたい感じです。一応日賀くんがまだ見てないということでね、
は
い、いろんなね、
ここにたばり禁止の男なんで大丈夫です。
はい、長もゆきさんからいただいております、はい、長い目の、
長い人ですね、はい、いつも長いですね。トップバッター
でいいですか。はい、もう今日はそういう放送
です。あ、
はい、長もゆきと申します。今回はゲゲゲの鬼太郎第39話、雪女の純白恋愛白書の感想です。
うん、
このエピソードは歴代猫娘がゲストで登場していることでネットの話題になっています。話は人間の旬が雪女の雪に告白するところから始まります。ちょっといい感じですよね。
ですね。
雪が正体を表しても旬の愛は揺るぎません。彼の熱意にほだされて二人は交際を始めます。雪女の恋愛相談に乗る猫娘とマナ、何度か差し込まれるこれは女子会、雪の中の人は4期の猫娘。
へ、
恋愛を知らないウブな雪女は旬にトンチンカンな手料理を振る舞います。いいですね、 妖怪と人間との生活習慣の違いをキッズアニメらしい分かりやすい演出で見せてくれます。旬の暑苦しい演技がコメディを盛り上げます。旬の家を出たユキは再び猫娘たちに相談。好きを知らないユキはバイオレットちゃんのようです。バイオレットエヴァーガーデンですね。好きという感情を教える猫娘は自分のことを語って自爆。旬の相談に乗るネズミ男が話をかき回します。少子化は人間も妖怪も同じとか、妖怪だって恋をしたいという謎の名言を熱弁します。ネズミ男がアプリを開発しているのは今時の汎用。今期の鬼太郎は妖怪がちくりと人間を批判します。これは親世代へのメッセージですね。ネズミ男は鬼太郎に恋愛シミュレーションゲームドキドキパラダイスで恋愛の勉強をさせます。それに乗っかる目玉親父、本人はなんとなくでもずっとやり続けます。親孝行でしょうか。攻略キャラの愛の教えは釣り目で猫娘を思わせます。ちょろいんですし、話がどんどん迷走、ますます面白く転がります。良きに人間との恋愛をいさめる母親の中の人は三代目猫娘。人間と妖怪は住む世界が違うというモチーフはしばしば取り上げられるテーマです。何度拒絶されても諦めない旬がいじらしい。旬と別れたことを猫娘たちに報告するうち、ユキは旬への好意を無自覚に悟ります。ネズミ男が旬に紹介した沼御前は五代目猫娘、ラキスタのアキラ様や日常の博士を思い出します。旬と沼御前が一緒にいるところを見たユキの胸に嫉妬の炎が燃え上がる。でもユキは嫉妬を嫌悪と勘違いする。一方本性を表した沼御前は旬を食べようとします。ここで妖怪とのバトルになるかと思いきや、沼御前も旬を食べることを忘れています。互いな素直な気持ちをぶつけ合って2人が和解したところで、沼御前は旬を食べようとします。沼御前とユキのバトルが始まったところに鬼太郎を登場と思ったら鬼太郎の様子が変。ドキドキパラダイスのやりすぎてヘロヘロの鬼太郎は必殺技が決まりません。なんということでしょう。いつの間にか、バトルがドキドキパラダイスに。沼御前もチョロイン。好感度が上がった沼御前は指鉄砲でハートを射抜かれてノックダウン。素晴らしい茶番でした。ようやくカップルになった2人を見つめるユキの母。彼女が閉じた箱の中に骨壺が並んでいます。結局母も人間と恋を繰り返していたのですね。妖怪は人間の想像力が生み出した存在です。だから人間を受け入れるという解釈ができるかもしれません。鬼太郎のストーリー展開を崩してコメディにし、ちょっとだけしんみりさせてくれる39回はとても楽しめました。ところで冬アニメが出揃ってきましたね。私は同居人は膝時々頭の上の初回が好きです。天涯孤独な主人公と猫が一緒に暮らして心を通わせるのがたまりません。犬や猫が人間に向ける行為にはキュンとします。私に天使が舞い降りたはウザメイドロスを埋めてくれそうです。五等分の花嫁は個性の強い5人のドタバタが楽しみです。 iPhone から送信ということでい
ただきました。ないか
長いよ、
は
い、
ロング鬼太郎ね。
鬼太郎はやっぱ面白いですね。
すごいですね、やっぱりね。ずっとテンションが下がらないと、鬼太郎大好き、三平さんが言ってましたね。
いや、多分そうだと思う、まあうね、本当に。
今までずっと見てるあの方が言うには、ね、やっぱりどっかで中田の海って通常あるらしいんですよ。でも、今回は全くないって言ってます。
すごいことだよね。
もう攻め続けてるって言ってます
ね、
ずっと。
だから要所要所でこういうの入ってくるもんね。コメディっていうことじゃなくてね。
はいはいはい。
ドシリアスな戦争の話とかさ。すごいよね。
こなきじじいさんから言う。こなしじじい。
こなしじじい。
鬼太郎の後なんでちょっとね、できすぎだよと思う。
ゲゲゲの鬼太郎第40話。
一話違いか。
終局の短歌、サラ小僧。
鬼太郎特集。
お笑い芸人の生き様とは、舞台上から観客を笑顔にするためなら何でもするという覚悟だと思います。なんで俺らがこんな説教されてるのか分かんないですけどね。
ちょっとね、すごい上から目線でしたね。
たとえ命を捨ててでも笑わせるというのはもはや業と言わざるを得ません。そんな芸人魂を見せつけたのがゲゲゲの鬼太郎第40話終局の短歌サラ小僧でした。笑いが取れないお笑い芸人の男は妖怪サラ小僧の歌をたまたま聞いて、それを無断で借用して売れるようになります。大ブレイクはしたものの、サラ小僧の抗議を受けて勝手に盗用したことをわびた上に、その歌はもう使わないと約束します。さて次の舞台で何をやっても客席は水を打ったような静けさ。いつものあの歌はどうしたという客たちの顔。この状況で芸人としてはどうするのが正しいのでしょうか。自分の実力では客を笑わせられない。
しかしたとえパクリとはいえ客を笑わせられるネタはある。ただしそのネタはもう使わないと誓った。この男は結局約束を破り、サラ小僧の歌で客を爆笑の渦に巻き込めます。ほんのひととき、この一瞬だけ客を笑顔にして満足した男は約束を破ったことによりサラ小僧に殺されるというオチです。この結末で本当に良かったのか、何とも言えません。このようにゲゲゲの鬼太郎はいろいろ考えさせられる、心にずっと引っかかるような、この1話で紹介したい話がたくさんあるアニメです。見ていない人はぜひ見てください。おすすめです。ということでこの1話いただきました。こなしじじいさんから、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいじゃないですか。
ね、2つ続けて、
あの昨今やっぱり 東洋とか氷説問題っていうのはやっぱり、うん、結構扱われてますからね、う
ん、はいはいはい。
カメラを止めるのも、まあ、あの原作ってなる ね、あの舞台のポリドールっていうところから結構あの怒られたりとかもしてるしね、うん、あれパクリなんじゃねえかとかね、それで名声を得てるっていうところもありますし、はいはいはい、まあでもあれは別にちょっとまた別問題かと思いますけども、どうなんでしょうこれ、どっち取る、比嘉君の立場だったらこれ。
僕は滑り慣れてますからね、
うん、
別に滑るのは別に盗まないですね
盗まない
盗まないですね。
まあ
でも気持ちは分かりますけどね。
でもこれこの流れで言うんだったら僕がどうこうっていうそれもあるかもしれないけど、使わないって約束したんだったらそこで使っちゃダメだよね。滑るで、これ客を笑顔にしたいからじゃなくて自分が受けたかったからだけでしょっていう風になっちゃうから。
いやでも小西さん、嫁と子供がいてすごい貧乏なんですよ、だから
それは言い訳だよ。
そのそれでやったっていうのもそんなこの中では
それは言い訳だよ。
だからね、奥さんの子供は多分、いや前のお父さんでいいんだよってあったんですけど、やっぱりね男の見栄というか、
まあね、そこなんだけどね、
そこやっぱり。
でも使わないって約束したんだったらそれはやっぱ使っちゃダメなんじゃないの。でそれでも通用しないって言うんだったらやっぱり自分には能力がなかったんだって諦めなきゃダメなところでもあるんでしょう。
でもさ、歌を歌って爆笑させられるんだったら、それはまあなんかテキストは確かに盗用してるかもしれないけど、
俺もそう思う、
はい、身体性っていう意味でその人がやって受けるんだったら、それはもうその人のものって考えてもいいと思うんだけどね。
だからこの主人公の男がそこに思い至らなかったっていうところかも。だから受ける要素、これ受けてるけど投与したからってんじゃなくて、なんで受けてるんだって分析しなかったってところもあるんじゃない。まあ分析して、じゃあそれをコピーというかアリューにして受けるかどうかってのはまた別問題だけど、それってでも人って必ずやるからね。この人の好きなものをコピーして、でもコピーはコピーだから自分に置き換えたらっていうところなんでしょう。それがもう影響かコピーかっていう話になってくるから、そこはもう時系列ずっと
見てない。国さんも比嘉君が寝ちゃってるんで、
あ、ごめんなさい
比嘉君起きて、
起きてるよ、むにゃむにゃ、
ごめんごめん、ゲゲゲの鬼太郎の話でしたね
朝記者からいただいております、はい、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、はい、最終話、しびれましたと、終盤の展開は2年もの間記憶喪失状態で家に引きこもっていた主人公の妹、あずか楓ちゃんの症状が突如回復しました、ここ2年の記憶と交換に、引きこもりだったのにお兄ちゃんの影響で少しずつ心境が変化していき、外に出ることを覚え、お兄ちゃんと一緒に動物園に行ったりして、ついには学校への復帰もできそうなところまで頑張った2年間の記憶を代償として支払うことだ。あーもう泣きそうです。元に戻っただけですけど、この2年分の人格が消えてしまうことの切なさがもう衝撃的でした。青豚には舞先輩とのラブラブエンドだけを期待していただけに、突如の隠し玉でのゲームセットはあまりにも残酷でした。劇場版とかあるみたいですが、今の空気感ではとても見る気になれません作品としては完結したいい最終回ではあるのですが、切なさ炸裂ということで、青豚最終回、一話、この一話いただきました。まあこれはこれで一つの決着のつけ方かな、見事な回でしたけど、
あれがあった頃と、でもあの先輩とやっぱラブラブだったんじゃないのとも取れますけどね。だってそれでね、隠してるというか言わない男に対して仕事をサボってわけじゃないけど、その先輩の優しさも見えるわけじゃん。それって本当に仲のいいってことだよね。
12月までやってた、
はい、あれです。あ、知ってます、
知ってますよ、ご存知なかった、
レイヤーさんもいっぱいいましたんで、コミケで。
素晴らしい作品でしたよ。
でもそこであの、この彼の言ってことも分かるんですよ。だから 以前編集室でね話したあとですか、うん、ルルーシュ問題と一緒で間を空ければきっと受け止められるんですよ。
なるほど。
あでもね、ルルーシュは死んでよかったって、うん、今多分まだ気持ちのせいできてないんで。なるほど。
このさ、だからその時間を置いて考えたい問題って結構たくさんあって、
はい、
例えばあの鈴宮春日の憂鬱のエンドレスエイトについて、比嘉君的にはどう整理してる、あれ、ありなしとか。
あん時はもうあのよく一番良くないんですよ。なしとかじゃなくて怒ってきてますけど、なしの前に興味が一緒になくなっちゃったんですよね。
あ、
だから全部見ました、ちゃんとあれって、うん、だから僕全部は見ません
で
した。
全部見た、
うん、だからさ
僕見たは見た、
僕2回ぐらいでもう、うん、録画して残してますけど、うん、未だ見てないですね、うん、ってなっちゃうんですよ。
嫌な感じ、うん、だからネガティブな印象はまだ、
あの時は嫌な感じでした、うん、だ今はもうなんあれですけど、ね、その後の映画が素晴らしかったので、うん、消失が素晴らしかったんで、うん、あれなしたけど、うん、なかったら結構嫌な感じだったかもしれないですね、
うん、だから国さんどう？
エンドレスエイトでも見てたけど、これ面白いとは思って見てなかった、
うん、
最初の、だから2回目の冒頭の10分ぐらいまでは面白かった、こういうことをやるんだって思ったけど、うん、おやおやと思って、だこれこれはだから年取ってるからかもしれないけど、実験でやっているのかそれとも裏の政治的な配慮があるのかっていうふうには見ちゃったよね、
うん、やっぱまあ3週目、4週目ぐらいに決着させるかなと思ってたら、うん、あ、これ本当に8回やるんだ、
うん、6回ぐらいで皆さんね、もうみんなね、もう、
うん、
あーって、
うん、っていう感じになってたもんね、うん、
せめてですよ、でも、あ、ないでしょう、せめてですよ、毎週、うん、制作作業が変わるとか、
あ
とか監督変わるとかだったら、うん、あのまあ、ちょっと本当の意図とは違いますけど、うん、まあ、祭り的な感じで盛り上がれたと思うんですけども、うん、共演だけでやってるからちょっとなって思う
んだ。まあそこがほらあの何あの演出的な違いを見るんだとかっていう話にもなるんだろうけども、僕はそこよりも、うん、いやそれその長いところをあの気持ちよく短く見せるのが演出手法であり脚本構成じゃないのっていうところもあるから、ここまでやっちゃうとこれは実験とは言う僕の中ではちょっと処理できないっていうところがありましたよね。試みとしては面白いと思いましたけど、ま
あ、僕はだからもうあの手は一回使ったらもう二度と誰も使えない手だから、
うんうんうんうん、
その一回のカードを切ったっていうその試みとしてはすごく面白いと思う、
うんうんうん、
でエンドレスエイトは言っても同じ夏休みを8回繰り返すっていうやつだからほぼ内容が同じで、うん、まあ、いくつかのルートはあるんだけど、まあ大体わかる話じゃん、
はいはい、
だけど同じ例えば30日を描くにしても、うん、全然違う1日とかがあってもいいかな、
はいはいはい、
だ単にみんなで海に行った日だけをやってもだから頭の1分と終わりの1分だけあのスタートとゴールだけを一緒にして、
うんうんうん、
なんかみんなでなんかどっか行ったみたいなこととかを時系列で追う必要はないんじゃないかと、うんうんうん、だからまあ中身に関してはもうちょっとやりようがあったかなっていうのは。確か
にそうですね、その8回にしても登場全部全の目線とかに変わるとかだったらきっとね、うんうん、あのなんとか回だったらきっとどのファンの人が今度は逆に、うんうん、
だそれやるとしたらエンドレスエイトの3回目3週目に何か展開を起こさなきゃいけないんだよ、うんうん、それこそ窓マギが3話目で大きな事件を起こしたように、はいはいはい、同じやつを8回やるっていうのが読まれても、うん、でも毎週見なきゃって思うっていう興行論なんだけどね、
うん、
これはね、
うん、だからそれをやらないっていうところのあれをそのままやってきたから、うん、俺は政治的背景の方が大きかったのかなっていううがった見方はしたよね。
政治的ってどういうこと？
いやだからこの作品降りたいのかなっていうところはあった。もうこれで
京アニが、
うん、京アニが、そういうのも、いや、だから仕事として、いや、今日あたりの、どうじゃないけど、この前かな、同じ時期かな、あの、押井監督とお話しした時に番組で、達夫さんが司会やってるところで、うん、あの、ビューティフルドリーマーの話をちょっと伺った時に、いや、僕あの時辞めたかったんだよね、っていうようなことをおっしゃられたのよ。うん、あ、そういうことも当然あるのかって思ってたから、うん、いや、どこにでもそういうのがあるのかもしれないと思って、そうすると、ひどいものを作ってもそれはダメじゃん、それはプロとしてダメなんですけど、うん、いいものなんだけど もう全然、いやこれはもうそっぽ向かれるのは当たり前だよって思ってるけど、
無気力試合みたいな。
そう、でも自分たちのノウハウが残る形は何かっていうことを考えると、ああいう実験、本当に実験しちゃったっていうのも出てくるのかなっていう見方をしてた。
未だにみんな複雑な気持ちを抱えてるのは分かりましたね、
うん、そうですね、
エンドレス問題に関して、ね、うん、
これエンドレスですよこの問題
まあこういうこともあります、長くオタクやってますと。
そうですね。
朝記者よりいただきました。期待の新アニメ、空のガルパンこと荒野の寿飛行隊が始まりました。これもすごいアニメなんですよ、うん、これも知ってる？
全く、
まだですよね、1月の新番見てないもんね。
おっしゃる通り、
いやもうすごいすごいですよ、
ですよ
空のガルパンです本当に。
まあ、じゃあ聞いても分かりました
監督が水島監督で、
もうあの本当ガルパン
に、ああもうじゃあそうなん
です、そうです、もうそこを狙ってます
よ、みんな大好き。
前々から気になっていた戦闘機の描写が期待通り、特に主人公たちが乗り込む戦闘機ハヤブサの発進プロセスをあそこまで描いた映像作品は多分日本初、強いては世界初だと思います。コックピットの中で行われる点検動作や機体各所の動作確認、そして機体の下で整備員がエナーシャハンドルでフライホイールを回してから発動機にコンタクトするシークエンス、もうたまらんです。また音響面でも手抜きがなく、激しい軌道で戦闘機が震えているシーンの重低音は安いスピーカーでも伝わる迫力があり、これはきっと劇場とかで聞いたらとんでもないことになりそうです。キャラクターの振り下げは初回だということで少なめでしたが、それでもチラチラっと意味ありげなセリフを差し込んでちゃんと保管しているあたり、さすが水島監督だと思いました。ということで第1話の荒野の寿飛行隊の第1話、月夜の用心棒というね、
うん、
この1話いただきました。ありがとうございます。
女の子が空飛んでましたな。
どう比嘉くん。
いや、皆さんもちろんもちろんです。でも水島監督って本当多分今一番オタクが好きな監督ですよね。
かもしれない、ね、
だって絶対楽しませてくれるっていうのがもうあるじゃないですか、うん、シーズンじゃなくて、
うん、
すごいですよね。
あ、これは比嘉くん向けにいいメールありますよ。
ちょっともう、
前田稲穂記者からいただきました。
はい、
皆様新全権そして乗ってみて B ご苦労様です。2018年秋アニメそして2019年冬アニメの感想を送らせてもらいます。
はい、
ゾンビランドサガ、
うん、
知ってる？
ゾンビランドサガ、もちろん、知ってますよ、あれは前期ですから知ってますよ。
宮野守が出てるや
つ、はい、
豚骨スープに中太ストレート麺、仕上げに生卵を乗せたサガラーメンで、辰巳 P とリーダーのサキちゃんに取り入り、フランシュシュのマネージャーに、チューすると女性ホルモンが出てもっと可愛くなるよとリリーちゃんを森の木陰でどんじゃらほい、これはカーズ部長ですかというのがありましたね。ドロロ、これは今期初めてのやつですね、
はい、
黒歴史実写版ドロロを乗り越えてよくぞアニメやってくれました。実写版を見たと
き黒くないよ本当黒くないよ。
ドロロ役が柴崎浩さんの時点で手塚治虫大先生のロリコン魂がわからないのかと憤慨したのを思い出しました今回のアニメ今のところ大好き、ドロロかわいいよ、百鬼丸かっこいいぜということで、ドロロ、
はい
はい、手塚治虫大先生のロリコン魂がわからないのか
2回言いましたね柴崎浩さんでしたからね。
もしも実写版の柴崎浩以外だったらって時にちょっと思ったんですけど、うん、あの頃の神木くんでもいいんじゃないかって気がするね、男なのか女なのか分かんない
みた
いな。
可愛すぎる。確かに。
で女の子がやったらああドロロ女だったな、うん、なんでもう最初でネタバレになっちゃうじゃないですか、うん、
確かに。
だから今回の柴崎さんもそうなんですよ、女なんだなんだ。
いや俺は能年レナでいいと思うけど、
能年はありっすね。
ありだよね。
それ年齢的にはもっと
若か
った
ことか、男女がちょっとなんか
分からない、
ぼやけるというか、
だから桃色クローバーの黄色いの、
ああはいはいはいはいはい、黄色と赤いのかな、
それか、いや玉井しおり、
ああそうだそうだ、しおりんか、そうですね。
あとはあの生駒リラですよ。
ああ生駒ちょっと年いきすぎな感じもする、
そうかな。
ドロロでもドロロって子供で、俺男ね、はい、子供だから、
うんうん、
俺無名の子供の方がいいけどな、好みとしては。その分ドロロに頑張、ドロロじゃねえや、百鬼丸に頑張ってもらいたいっていう。で子供がどうやって
見るのか、実写なんで別に裸見せるわけじゃないんで、うん、あお前女だったのかを別に男の子がだった
らいいんですよ。あの頃の神くんだったら
あれ、そうそう、あの頃です、あの頃もちろん、うん、妖怪男性層の時ですよ、
うん、
ちょっと前かな、
うん、
でしょ、妖怪男性層より前だよね、はい、多分ドロロだとね、うん、
はい、
年齢的には、ね、
いやそれだったら万引き家族の子供役やってた子いい、
全然いいですよ、
あの子美少年ですよ、
うん、 いいと思います。
あの子が可愛くない子供だったらアカデミー賞取ってない
。いやそれはねそうかもしれない。
盾の勇者の成り上がり、あこれも今期始まったんですね、はいはい、転生したらスライムの剣でもゲームキャラでもないし強くもない、自分の意思とは関係なく魔術を反射して奴隷にしたわけでもなく、必要性があるから自分の意思で自分で稼いだ金で奴隷を買う、当たり前なことにストレスがあってとても面白いのですが、異世界転生はもういいやと期待値ランキングは7位になりましたが、見た後ランキングならトップ3に入るのではと期待しています。なぜなら制作会社がキネマストラトスだからです。バラカモン、灼熱の卓球娘、クマミコ、メイドインアビスなどどれを見ても絵の安定したクオリティは素晴らしいですし、自分の見た後ランキングでは全て上位になっています。恥ずかしながらキネマシトラス制作とは知らず、1話で切ってしまった少女歌劇レビュースターライトも作品数の少ないコンクールだから見てみようと思います。過去に制作会社の話は京都アニメーションを中心に何度かされていますが、働き方改革のおかげで無理なスケジュールでの制作ができない今、経営方針と底力が問われることになるのではと思うので、各制作会社の成り立ちや特徴などご教授いただければ幸いです。この1話いただきました。
おありがとうございます。
制作会社 ね
本当に無理がいってないのかなってところあるけどね。いやこれはもうどこの業界もそうなんだけど、働かせ方改革できてないからな。
これアニメ評論家の藤津亮太さんが僕らでやってる番組で、うん、制作会社の擬人化っていうのをやってくれてるんですよ。
すごいですね。
すげえ面白いんで。
面白いね。
これは面白いんでね、制作会社の擬人化面白かったですよね。
面白かったですね。ただ今またほら制作をしているところがいっぱい増えてきてるから。
増えましたね。新キャラが。
そこはね。
山記者からいただいて、
はい、
熱文字編集部の皆さん、はじめまして。
はじめまして。
初めての方
です。本当
だ。山と申します。いつも配信聞かせてもらっております、ずっとロム線だったのですが、辰夫さんの言っていたメールというリアクションがないとどれだけの人に聞かれているのかわからないという訴えに納得し、この度メールいたしました。ドメスティックな彼女、通称ドメカノの第4話が良かったです。とある男子高校生が父親の再婚を機に憧れの先生とその妹で一度肉体関係を持った同学年の女子高生と同棲することになってというのが本作のつかみですが、義理の姉となった先生には恋人がいて、しかもどうやらその相手は既婚者らしいという事実が第3話で明らかになり、第4話の B パートではついにその相手と直接話し合うことになりました。男子高生は、あんた奥さんにも先生にもどれだけ失礼が分かってんのかと強くなじります。義理の妹の女子高生も姉の不倫相手を終始睨みつけ、最後にはコップの水を浴びせかけ話し合いの場を去ります。
あったあった。
今日日昼ドラでも見かけないような定番すぎるシチュエーションですが、若い高校生と余裕ある大人の対決には緊張感が漂い、ハラハラと成り行きを見守っていたひなねえよろしく、私も手に汗を握りながら見入ってしまいました。さてここからが本題なのですが、私はひなねえの不倫相手の男が気になっています。不倫というと泥沼のイメージにそぐわない優男ですが、自分の非を責められても全く動じず、口先でひなちゃんのことは本気だけど今すぐ離婚するのは難しいとはぐらかし、ひな姉の心が離れそうな要所のタイミングで手を重ねたり抱きしめたりと孫うことなきクズ男です、
うん、
けれど私はこういう社会的には最低だけど生物的には決して間違ってない男が嫌いではありません。
ほう、
むしろそういうタイプの人間の方が信用できる瞬間すらあります、
うんうん、
この不倫相手について言えば、男子高生に正論で罵られている時の誰に何を言われても構わないという覚悟すら感じられる表情がまさにそれで、己の本能に忠実な姿勢にはいっそ清々しささえ感じてしまいました。残念なことに彼は4話のラストでひな姉に縁を切られ、今後の出番はなさそうです。私の願望としては彼には引き続き登場してもらって、主人公たちの三角関係をかき乱し、視聴者のヘイトを一身に集めると同時に人間の本性を垣間見せ続けてほしかったのですが、いやそれ以上の面白い展開になることを期待して、今後もドメカノを楽しみたいと思います。短い文章にするつもりですが、思いがけず長文になってしまったことをご容赦ください。ちなみに、スタードライバー輝きのタクトに出てきたキャラの中で一番好きなのも宮部レイジというナンパ親父でした。というわけで
敵じゃん。
山記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドメスティックな彼女ね、あれね、
やっぱでもこうクズ男は需要あるんだね。
ありますよ、うん、女性好きですもん。
心の隙間を埋めてくれんのかな。
いや
でも欲しい時に与えてくれる人なんだよね。
はいはい。
だから、
いや普通に彼氏力というかあれが高いんじゃない。
彼氏力が高い、うん、そうだね。
ただ他にもう相手がいるっていうだけの話ってことじゃない。
もうすごい要は女好きなだけなんですよ。
まあ基本はそこなんだよね。
それはしょうがないじゃん。誠実な、ね、我々モテない男性がなぜこう使えないかというと、やっぱり女性のことはちゃんと見てないんですよ。
うん、
でもクズ男の人はやっぱりその目当てのエッチっていうのがね、うん、ありますから、そのためにやっぱりどう言っては喜ばせるという。
だからそれはモテない云々のあれが誠実か、彼そのクズ男っていうけど彼が誠実でないかっていうところもまた難しいところです。
誠実の秘密がね、僕らの誠実と女性の誠実違いますからね。
だ彼が奥さんにそれも言ってりゃ誠実だなと思うけど、奥さんには言ってないわけでしょっていう話になっちゃうとあれなんだけどもね。
二次元ならいいんじゃないか。二次元なら誰と付き合ってもいいんじゃないか。
その言ってずるい。
まあそうかもしれないね。
朝記者よりいただきました。ユリシーズ、ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士第12話、この素晴らしき世界。
うん、
これも前のクール、
前のクールだね。
この1話ということで、話数が進むごとに見ている人が減っていったユルシーズ、ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士も最終回を迎えました。まあ、間違ってないです。全く話題になりませんでした。
春日見かけさんだったのにな、原作。
ナレーション担当の石塚雲翔さんが急死して意図せずに遺作の一つになってしまったり、主役のジャンヌ役の、大野さんが途中で病気休養を発表したり、第8話で晩作尽きてコメンタリー特番を流したらなぜか音響監督が喋りまくっていたり、まさに逆風ばかりが吹きつけた本作ですが、物語の主軸であった主人公モンモランシーとジャンヌの恋の行方には一つの方向性が示されて終わったのでほっとしました。物語は中世フランスに侵攻してきたイングランド軍に対してジャンヌ・ダルク率いるフランス軍が戦っていた頃のお話。主人公の錬金術師モンモランシーは序盤で瀕死の少女ジャンヌの命を救うため賢者の石を与えて彼女を人間ではない存在にしてしまいます、
うん、
その責任を持ってジャンヌにミサオを立て、親が拉致監禁してきたいとこで婚約者でもある義理の妹との結婚をためらってしまいますが、終盤になぜか天空に開いたバビロンの穴から現れた異形の神々との激闘を戦い抜いた末、二人の関係は愛から信頼へと昇華し、ジャンヌはモンモランシーと義理の妹との結婚を許容するところで終了。物語的にも歴史的にもこの先に待っているのはジャンヌが貼り付けにされて焼き殺される過酷な運命なので、本当にここで終わってよかったと思いました。また本作は本編後に使えなさそうで使えるフランス語講座、例えば例文は胸が大きくなりますようにとか、盛りのついた獣ねなどをしてみたり、予告パートでは内容と関係のないおっぱい談義で終わってみたり、なかなか野心あふれる企画が混ぜてはありましたが、今となっては全てが懐かしい。
ヤマトの館長か。
その締めをやめろ。
今となっては全てが懐かしい。
全てが懐かしい。
元気でしょ。
病床のとこにあるのか君は。
ジャンヌ・ダルク。ジャンヌ・ダルク。そうですね、
もちろん ですね、僕今見てないからですけど、あらすじだけ聞いたら FGO と何が違うんだよと思っちゃうんですよ。
ああなるほど。
だからあれ
全部バビロンとかジャンヌとか出てきて、
でなぜか異形のもの
も出てくるしっていう。
そう、まあそこなんですよね。
まあそこでね、まあ見てない僕はあんまり言えないですけど、やっぱり何かが足んなく、
まあまあ
それがね、演出なのか分かりませんけど、聞いてる風にはこれ FGO の話かなって思うんですけど、
そうなっちゃうんだよね。
でもやっぱ聞いても温度感がね、
そう
すぎ、
ね、
だな。
プリマドンナ星座おしないさんからいただきました、はい。まあ、この方は頭のおかしい人ですけども、
ね、部品が一番ですよ、
来てくれる人です
ね。新春スペシャルでおっさんずラブの一挙放送をやっていたので見てみました、
うん。
ちなみに私が持っている BL 漫画は赤ちゃんと僕が好きだったので読んでみた、ラガー先生のニューヨークニューヨークとお母さんが持っていた萩尾元先生の残酷な神が支配するだけなので、その程度の人間の感想とお考えください。
へえ、やっぱユリがお好きなんですね。
うん、だからおっさん説あるからね、ま
だ。あ、そうかそうか、
プリマさんおっさん
説。そうかそうか、
男です。
そうだった、
まとめにくかったので箇条書きです、
はい。
まずおお、なんか普通に面白いぞ、
うん、
33歳は普通におっさんだと思う。次、大塚ねね。大塚ねねじゃないか。老けたな。
やっぱ同世代、同世代。
おっさん臭いな。
内田理央、内田理央ってこんなだっけ。あ、内山理奈と勘違いしていた。吉田剛太郎かわいい。田中圭かわいい。田中圭白すぎ、ムキムキすぎ。そういえば、林糸くんのバッテリーをまだ見ていない。リンゴむく吉田剛太郎かわいい。メガネの人の足丼でこれが足丼かと足丼を学ぶ。マロ前髪上げた方がかっこいい。離婚した後の元夫婦の姿が素敵。一部の腐女子さんたちのこれじゃない感は少しわかる。ファンタジーとしての BL に現実の LGBT が追いついちゃった感じ。今の日本じゃこれくらいが限界なのかな。もし自分がこの世界に入ったら不動産屋のおかっぱのババアの役やりたい。また月刊熱文字で能崎さんがペロッと言っていたバイプレイヤーズこそオッサンズラブは激しく同意です。バイプレイヤーズは 1,2 両方見ましたが、オッサン俳優たちのキャッキャド共同生活からの2のラストで大杉蓮さんガチでシス。でも最終回の映像素材が足りない、脚本家ってスタッフ総出で蓮さんの素材をかき集めてどうにかする、役者陣も蓮さんももういないのにまるでそこにいるかのように芝居する、虚構と現実とプロ根性入り乱れた怒涛のオッサンズラブでした、うん、ちなみに私は孤高のグルメフリークなので当時バイプレイヤーズも松重豊さん目当てで見ていましたが、蓮さんが倒れた時に付き添い結果見取ったのが松重さんと知り大変にエモい。そしてリアルな死で燃えるのは人としてダメなのかなという背徳感や葛藤を含めオッサンズラブでした。結局最後はテレ東こそが我々の見たいものを見せてくれるのかもしれません。そのため私が唯一現在進行形で読んでいる BL 漫画吉永文先生の昨日何食べたがテレ東でドラマ化するので期待と心配でお腹ぐるぐるします。
ほう、わかりやすい、
わかりやすい、
伝わりますね。
そうか、やっぱ普通に面白いんだな。でも本当バイプレイヤーズこそオッサンズラブですからね。まあだからそういう行間は読めないわけ、うん、大杉蓮さんが本当に撮影中に亡くなってしまって、うんうん、はいはい、それでもあたかもそこにいるかのように周りの人たちは悲しみをこらえて演技をしているっていう、うん、行間まで読めるのはやっぱり上級者で、うん
うん、なるほど、なるほど。
でオッサンズラブ、うん、で結局あの成功を受けてあのいろんな BL ものがまた映像化されるんですよ。それもちょっと不安なんですけど、
はい、
ただ昨日何食べたに関しては、うん、まあ、ゲイ漫画、
うんうん、
まあ、正確に言うと BL じゃないのかな、うん、ゲイ漫画なんですよね、
はいはいはい、
ゲイっていう言葉が作品に出てくるので、
うんうんうん、
まあ、それが実写化されるっていうのと、うんうん、あと大ニュースが飛び込んできたんですけど、あの水城瀬戸那先生のあの9層はチーズの夢を見る、
うん、
訴状の声は2度跳ねるが、うん、映像化されると
実写で、
実写なん
です、実写なんですか、
実写なんです よ、
まあ、そうだよな、
残念としか言いようがないですね。あれはアニメだろうって思うの、ただやっぱりオッサンズラブがポップすぎたのかな。とてもあのダークなダークな世界を映像化して喜ぶ人がいるのか、あるいは喜んだとしてそれ OK なんだろうかっていう。
それはあの地上波テレビなんですか、ネットフリックスとかの系じゃなくて、
ちょっと定かでない映画だったかもしれない、
はあ、
映画なんか映画っぽいけど、ね、感じとしては聞いてると
、ね、暗くても
瀬戸那さんのあれだ、
ね、何って俺は立ち上がったけど
な。
まあ、それでも見に行くしかないかって思って、ね、水城フリークとしてはね、
はいはい、でもまあ実写でも水城瀬戸那作品なら見ておこうかって感じなんですか。
まあ、やっぱり失恋ショコラティエとかもね、月9ドラマ化されましたし、まあおそらく今後水城さん作品っていうのはもう映像化ずっとされ続けていく、ま
あ、先生が OK 出す以上はね、
うん、
あれです
か、うん、いやーだから黒バラアリスとかアニメ化してほしいんだよな。
保健室もだってアニメ
っぽくできるのかな。放課後保健室アニメっぽいですね。
アニメっぽくはできそうだけどね、うん、ただやっぱシリアスだからな、瀬戸那先生
のはね、
今だから俺らラブコメ大好きって言ってる人たちに響くのか響かないのかって、いやみんな好きで見るんだけど、コメディーは
ないからね、
そこじゃないからね、
いや面白ければ
先生のっていう、
面白ければ響き、
いやでもそれでその後世界で一番〇〇っていうのが、連載が始まって、それはね、はい、多分映像化されるんじゃないかなと思うんだけど、
でもそれもやっぱり実写化
あれ実写向き。いやでもね、女の子が可愛いからあれはアニメ化した方がいいと思う。俺の中での実写化とアニメ化の違いは女の子が可愛いか可愛くないか。あの可愛すぎる女の子が出てくるんだったらそれはどんな実写のやつがやってもダメっていう俺の持論。
難しいですよね。ニセ恋のね、も
うああ、やったね。
ちょっと衝撃的
ですもんね。いや、まあ、だから、いや、頑張ってるけど、照れるよ、こっちは。
そうなんですよね。
照れるよ。まあ、それは、好きな人、原作好きな人とか、アニメ好きな人は、やっぱ照れちゃうよ。
ですってか、ま、漫画、ライトノベルの特にだ、
あんま頑張りすぎちゃうとき
も、ブロケンだって照れたもん、俺、割と。
ああ、いろいろ混んで、
ブロケンで。って言われてもっていうのあったし、マリミダなんて実写化最初の5分ぐらいは照れたもん。照れちゃう、とにかく恥ずかしくなって。
そうか、そうなんですね。
うん、銀魂も。
やっぱなんか、あれが違うよね、実写のあれの映画とね、多分映像の流れというか、やっぱり、原作ありきだから、ライトノベルもあのコメディもラブコメっていう形だと、それで出来上がっている、なんだろうな、文脈というか、あの流れをそのまま実写でやろうとしても、やっぱ相性って俺あんまり良くねえんじゃねえかなってちょっと思うよね。生身の人間が動いてやるっていうのと、絵でカチカチカチって動かして、そのシャープさとかっていうのはやっぱ質が違うようなもののような気がする。そのどうも座りの悪さっていうのは実写ものを見ると俺は感じるんだよね。原作がどうのこうのっていうよりは原作がこういうものであって実写肉体を人間の肉体を使ってこれをやるっていう風になると俺は相性が良くねえんじゃねえかってちょっと最近思うんだよね。
それ向きな作品みたいなのもあって今だと特撮ガガガっていうのがものすごい、
うん、俺はねだから SF は実写でいいと思うんだよ。あの SF を絵でやっちゃうと何でもありって思っちゃうから。テクノロジーとか使うものはやっぱ実写でいいと思うね。で両方でできるものもあるし、ただ可愛い女の子はアニメで表現
する。そこは譲らないですね、
うん、声優さんがやった方が都電可愛いから、
はい、
どんなに実写の女の子が可愛くても、
うん、その辺がだから違う、その可愛さが多分違うんだよね。ある程度アニメとかあれっていうのも出来上がってるものもあるし、
そうなの。だからただね、だから
この女の人男の人の可愛さって多分違うんだ
よ。あのね、今日から俺はの格変と可愛かったんだよな。
おいおいおい
可愛かったんだよあれ。あれなんて BL だって思ったんだけどね。
だからどうしてもアニメで
絵を落とそうってなると、好きな作品がどうしてもそれに出ちゃうんで、もうそれはね、もう今までの論争でしょ。好きだったら 見たくない人は見なければいいっていう、
いや違う、ね、
裾野を広げれば
照れるよ、照れるよ。アニメ化、いやだからアニメ化を先にやっちゃうと実写化照れちゃうよね。情報が増えるから、
まあまあ、
だからそれだったら先実写化でとか同時にやしてもらいたいね。だ同時だったらどっち見るか選べるじゃん。
まあ俺もそう思う。本当に
いつかやってくれるんですかね、クエンスかね、こう12ちゃんと6ちゃんでそれぞれ同時にやるとか。
やってほしいけど ね
タイミング的にはもしかしたら、まあ、ずらしてはいるんだろう。でもどうもそれとは完全に別々で動いてるから、うまいことそうならないっていうのがあるんじゃない。バッティング、ね、客が一緒だとはもう作り手も思ってはいないから、うん、多分
客は違うでしょ。
もう違うからね、うん、とは思う。ただ話題性という意味では結局ね、アニメもそうなんだろうけど、原作でこれが売れていますからこれを映像化にしましょうって言うんじゃないと企画自体が通らないっていうのが絶対あるんだよね、うんうん、オリジナルが少ないっていうのはこれだけ数が出ていてもっていう風になると、で実際もう世に出てるものであれば、あの版権さえ取ってしまえばある程度そこの労力っていうのをコストダウンっていう意味でも測れるって多分絶対あるんだよな。
では最後この1話、朝記者からいただきました、はい、私に天使が舞い降りたの第3話すり込み。私に天使が舞い降りた知ってる？
はい、
タ
イトルだけですけど、
うん、女の人が主人公で、はい、まあ幼女たちが集まってくるっていう、もうそれ俺らが女人化しただけじゃねえか。
それだけ聞くと何それって思っち
ゃう。この話ではミャーネー、まあこれは引きこもり女子大生が花ちゃんにばかり夢中になってるのを見た妹のひなたちゃん、これはミャーネー大好き。
なんて幸せなあらすじ
や。このひなたちゃんがですね、拗ねてしまうという内容なのですが、これを見てまず思ったのが、あ、この展開石子マシュマロで見たです。
あ、
確か添い寝というサブ隊の回でした。いつもムードメーカー的なミュウがあまりにも延べがアナばかり構うのを見て途端にダダッコになってしまう、あの切ない展開、 何年も前の情景なのに今思い出してもキュンキュンします。なお本作ではミャーネーとひなたが一緒にお風呂に入り、ミャーネーがひなたを優しく抱きしめてことを収めるのですが、ここのシーン、いやらしさのない純粋な姉妹愛に満ちていてちょっとほろりとしました。まさかこのコメディアニメで泣かされるとは、上田玲奈恐るべしということで、
力強い
上田さんなんだ。
いちごマシュマロね、
そういうのありましたね。
ミユ可愛かったな。ミユ可愛かった。
ひらがなで添い寝でした
ね。いやいや、まつりちゃんです、まつりちゃん。
いや、ミユ可愛かったな。
まつりちゃんですよ。
ミユはずっと手元に置いときたいな。ミユはいいな。
ミユはでもどっかで大人になる瞬間がありそうじゃないですか。
いや、俺のデータによると、俺の統計によると、あの子は父親離れしないからずっと俺を慕ってくれてます、ね、
ずっと俺を慕ってなの、うん、ずっと俺を慕って
なの。ミュウは可愛かったな。ミュウは、
いちごマシュマロこそね、またやってほしいですけどね。
やってほしいっていうか、もう今いちごマシュマロ知らない人たちに知らしめてやりたい。本当にマスナリさんとかに知らしめてほしい。
本当ですよね。
これが萌えだっていうのを教えてやってほしい。
本当です
よ。一マシはもう本当、もう一回何度でもやってほしい。
何度でもやってほしいですね。あれこそ
やってほしいね。かわいいは正義だよ。かわいいは正義って未だに言われ続けてるじゃん。
そうですね、やっぱりあの本当のキラーワードです。
本当そうだよね。
アナね、アナ祭りね。
いや、あの声優さんみんな良かったですもん。みんな
良かったな。のとさん、
のとさん結婚か。
そうね。
で、水木奈々さんと同じぐらいみんなショックを受けましたよね。
ショックだよね。
いや、それはショックじゃなくて、あのショックってのは、そりゃそうだよな、なんですよ。
そうだね。
あんないい女ほっとこうとこなんてな。
そりゃそうだよ。いや、でも、わかんないよ。田村ゆかりだって、堀江由衣だって、いつか結婚してたかもしれない
じゃん。しない、しない。絶対しない。しない。
だだっこ
になってる。しないもんね。
お前がだだっこじゃない。
田村さん結婚しないもんね。
いや、堀江さんだって
言うのじゃないよ。それわかんないよ。
堀江さんは結婚してても絶対に秘密にしてくれそう。
そうですね、
うん。それでいい。堀江さんは、それでいいんだよ。
そうですね。
うん、
50年後に、堀江で娘ですっていう。人がね、実は、
いやいや、
実力は声優で、
6デイズ34ぐらいの時に出てくる。
50年後だったら、娘ももう60ぐらいになってるから、それだともう遅いから、
ひ孫か。
だから10年後ぐらいでしょ、堀江の娘ですっていう人。
佐賀の船さんが実は堀江唯の娘だったみたいな。
ああ、あるね。
そういう、そこまで本当に、ね、隠さなかったり。
堀江さんは、結婚してても言わないでいてくれる
よ、多分。そうですね。
うん、
はい。
うん、
信じますよ。
信じましょう。
信じるって何よ。
この以上はリクエストいいですか。
何？
もうプリキュア、ハリウッドプリキュア最初話とかをね、もう、いや、さすがに、あのすごい最終回の意外に語られないな
と思って。足止め君も言ってたよ。
あの最終回よかった。なんでみんな語らないんだろうって思っちゃってね。お待ちしてますんで、ぜひとも。あの最終回の後のまたスタートインクの温度差とかもちょっと、ね、語りたいのでね、まあ、まあ、熊谷でもいいですけど、できれば皆さんもね、共感したいなって思っちゃいますけど。
まあ、プリキュア委員会ね、
はい、
うん、あってもいいんじゃないでしょうか。
ぜひぜひ。
はい、というわけで本日は以上でございます。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。